寺田元子議員、合意なき旗森コートン記念館事業は中止すべき。問い、旗森コートン記念館整備事業は市民合意を得ていない。本市が購入しようという土地、建物は売り屋の中古物件であり、持ち主はコートン氏とは縁もゆかりもない方だ。市長の地元対策ではないか、との意見も寄せられている。本市出身の画家は他にもいる。なぜ一人の画家のみの記念館なのか。市行政が介入すべきではないと考えるがどうか。答え、昨年、画伯の遺族から本市に収蔵並びに展示施設の確保を条件に作品の一括寄贈の申し出があり、また土地、建物の現在の所有者から売却の意向が示された。この機を逃せば遺品が散在する可能性がある。記念館の整備により芸術文化の継承や地域の活性化の契機にしたい。問い、市民が地元出身画家の作品を日常的に鑑賞できるように市は力を入れるべきではないか。記念館構想への市民の疑念は払拭できていない。答え、専用美術館の計画がない中で、他の芸術家の作品、企画については、今後も継続して特別企画展などを企画していきたい。木造住宅の耐震化への補助制度の拡充を。問い、熊本地震から汲み取る教訓として、木造住宅の耐震化を促進すべきだ。耐震化の現状と課題は何か。また、寝室や居間などの部分耐震改修も、市の補助制度に加え、大地震から市民の命を守る対策として必要ではないか。答え、本市の木造住宅耐震化率は 72.3%、県平均の 79.2% に比べても低い。多額の費用負担がかかることが課題だ。本市の補助事業は、建物全体を改修する工事を対象にしたい。問い、各自治体の創意や工夫から、簡易改修やシェルターへの補助制度が全国に広がっている。本市でもぜひ対象に加えるべきではないか。答え、民家が倒壊しても一部分の部屋の空間を確保し、生命を守ることは、経済的負担も小さく、工事も短期間で完了できる。今後、先進都市の制度や運用状況を調査研究し、補助制度の拡充について検討していく。萩由美子議員、学習支援と居場所づくりについて。問い、相対的貧困は6人に1人。一人親家庭においては、5割強と言われている。親の貧困による不利益や困難は子供の将来にわたって影響し、次世代へ引き継がれていく傾向にあり、外からも見えにくいという問題があるが、現在の取り組みと方向性はどうなっているか。答え、今年度、児童扶養手当の現況届出提出時に、どのような支援が望まれているかなどのアンケートを行う。事業の実施体系はこれからボランティアや地域の意見や協力をいただきながら検討を継続する。問い、国もこれらの事業に補助をして重点施策の一つとしている社会福祉課、子育て支援課、学校教育課がしっかり連携して制度を構築するべきである。また、制度設計の段階から学識経験者、ボランティア等、民間の知恵を拝借し、関わっていただける施策を早期に実現してほしいがどうか。答え、より実効性のある施策となるよう、ボランティアや民間の意見、協力を得ながら市全体で取り組み、可能な部分から積極的に対応していく。空き家改修等支援事業の拡大を。問い、この事業は周辺地域における 空き家の流動化と移住者の増加を図ることを目的としている。広島県内の空き家の戸数は25年で22万1300戸であり、空き家率は全国を上回る 15.9%。 そのうち活用予定のない空き家は10万1400戸ある。久井町、大和町、本郷駅周辺、三原駅周辺の空き家調査では、空き家率はどのくらいか。答え、平成27年度の空き家改修等支援事業の利用状況は、家財整理補助4件、改修費補助1件である。空き家率は、久井町 13.9%、大和町 12.2%、本郷駅周辺 7.1%、西町 16%、本町 14%、館町 12.4% などである。問い、周辺地域以外でも空き家率の高い地域があり、この地域の空き家は古い家が大半で密集しているため、災害時は非常に危険である。近隣市町の同種の補助要件は全市を対象としている。本市も対象を市全域に拡大すべきではないか。答え、市内全域の空き家の実態を把握した上で検討する。吉明議員、瀬戸内三原築城450年事業、市民総参加への取り組みについて。問い、市民総参加への取り組みが望まれるが、今後の取り組みが重要視される本事業の意義・目的について、また事業計画の進捗状況について問う。答え、観光の町三原の実現を目的に取り組む。また、市民が三原の魅力を再確認することができ、ふるさと三原の郷土愛の醸成につなげていく。市民全体が積極的に参加できるよう支援を行い、市民総参加の事業となるよう取り組む。市民の認知度向上については、事業内容について情報誌やホームページなどあらゆる媒体を活用して情報発信に努める。観光事業について、問い、桑木竜王線は事業着手から25年、事業費約30億円を費やし、桑木町から竜王山への景観林道が開通する。これを機に、通年的に観光客を呼び込める条件整備が必要となる。地域における農、農業の農。と観光をコラボした事業が必要と思う。地域振興策と地域支援員等の人員配置はできないか。また、竜王山と筆影山を周遊できる空中ケーブル等の活用を考えられないか、問う。答え、竜王山と筆影山は瀬戸内海の多頭美を眺望できる本市を代表する観光地である。林道開通を機に、過疎化に対応するため、既存の定住支援、農業支援、操業支援策等の活用や、30ヘクタールの農地活用、特色ある農産物、担い手育成も含め、意欲ある農業者と連携し、検討する。観光客の長時間滞在については、飲食や物販など、機能充実、強化を研究する。支援員を含む地域振興策については、地域おこし協力隊や関係部署と連携し検討する。竜王山と筆影山の周遊手段については、林道開通後の状況や観光客の動向を見ながら総合的に考えていく。典明議員、地域活性化への取り組みについて。問い、中山間地域活性化事業は、住民自治組織が中心となり、地域計画を策定し取り組んでいるが、この事業の充実と地域の課題の解決に向けて、 住民と行政を取り持つ集落支援員の増員や中山間地域対策本部を設置してはどうか。答え、中山間地域の活性化の取り組みの中で、活動の担い手や活動を支援する人材確保が大きな課題であり、活性化を推進するために、集落支援員の配置拡大も含めた活動の担い手の確保や、地域課題に即した支援策、推進体制の整備について検討を進める。問い、本市の人口減は全国平均より速いスピードで進んでいる。U ターン、I ターンなど、定住促進の取り組みが重要である。総市会で視察した石川県羽咋市では、秋農家、農地情報バンクを設置し、農家と農地をセットにした定住促進が行われており、現在13家族が移住入居している。本市でも秋農家、農地情報バンクで定住促進を図ってはどうか。答え、空き家バンクは平成25年度から27年度の3年間で20世帯38人が本市へ移住している。空き農家や農地情報についても有効な方策の一つとして課題の抽出や地域の意向の把握に努め検討を進める。問い、定住のための貸付制度を作って移住者住宅支援事業に取り組んではどうか。答え、現在計画している市内に初めて取得する住宅の購入費用の一部を助成するファーストマイホーム応援事業の制度設計をする中で、助成に加えて貸付も含め検討する。耕作放棄地対策について、問い、2015年農林業センサスでは、本市の耕作放棄地面積は926ヘクタールである。耕作放棄地について、どのような対策を考えているか。答え、再生可能な農地については、所有者に対し、営農意欲を確認し、農地の復元を依頼し、農地中間管理機構の活用を指導する。再生困難な農地は、農地から除外する手続き等について検討する。正田洋一議員、倒壊危険空き家の対策について。問い、空き家対策は、定住促進から人口獲得につながる手段と言ってきた。空き家対策特措法施行後、実効的に取り組みにくい問題、課題が見えてきたが、それについて聞く。1、空き家の持ち主が見つからない場合。2、資金的、相続問題などで対応できない場合。また、他市が実施している行政が解体する費用を差し引いて買い取るか、または無償提供を受け取るような施策を検討したらどうか。答え。1、空き家の所有者が不明な場合は、固定資産台帳から納税管理人を特定し対処している。2、資金的に対応できない相続問題等の複雑な課題を抱えている場合、文書送付、面談で指導を行い対応する。しかし、多くは速やかに対応に至らず苦慮しており、専門家を委員とした空き家対策協議会を設置し、意見を聞きながら適切に対応する。問い、住民生活への影響を考え、すぐに対応が必要と思われる危険空き家を、行政代執行するのは最終手段であるが、助言、指導、勧告、改善命令、執行の手順に5年10年かかるのでは、住民は失望する、どのように考えるか。答え、行政代執行までの時間は各ケースによって異なる。今後、行政代執行までの事務フォロー図を作成するなど、適切に実施したいと考える。シティセールス戦略について、問い、発信される情報は、目的、市内向け、市外向けが整理されているか、 また様々な部門で取り組まれており、組織的に一元化されているか。答え、広報には住民向けに行政や生活情報を提供する役割と、観光客や定住促進のため観光資源、文化、歴史、子育て環境などの魅力を発信する役割がある。シティセールスについては、本市の魅力、特徴を市外に発信するとともに、市民の本市への愛着形成が不可欠と考える。幅広く広報を担う人材の育成と、町内の連携を図るとともに、シティセールスの重要性を各部門で共有化し、一体化を図る。平成27年度、政務活動費の執行報告。政務活動費は、地方自治法と条例に基づき、市議会議員の調査研究、その他の活動に資するための必要な経費の一部として、議会の会派に交付されているものです。平成27年度、各会派に交付された政務活動費は次の通りです。なお、新生クラブ1と新生クラブは、年度中途解散のため、解散月までの交付額とします。一人当たり月額25,000円を会派に交付しています。総支会の所属議員は、4月から8月は5人、9月から3月は4人、市政会の所属議員は、4月から5月は6人、6月から3月は4人。新風会は5月11日結成。所属議員は6月から7月は4人。8月から3月は6人。新政会は8月11日結成。支出項目の説明。資料作成費。会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費。資料購入費、会派が行う活動に必要な図書、資料などの購入に要する経費。研修会議費、研修会の講師謝礼、会議のための費用、研修会の参加負担金。活動旅費、調査研究及び要請・陳情活動のための旅費。事務費、備品購入費、通信費、文具費、消耗品費など。表。会派ごとに項目別に読んでいきます。総支会4人。平本英治、伊藤克也、末則明、田村博士。政務活動費交付額132万5,000円。資料作成費0。資料購入費22,140円。研修会議費5,000円。活動旅費924,887円。事務費83,877円。支出合計103,5,904円。変換額。変換額は政務活動費交付額から支出合計を引いたものです。289,096円。執行率 78.2%。公明党3人、萩由美子、小玉慶三、小西雅人。政務活動費交付額90万円。資料作成費0。資料購入費58,968円。研修会議費19,100円。活動旅費563,200円。事務費1,296円。支出合計642,564円。変換額257,436円。執行率 71.4%。 市民連合5人。亀山博道、高木武子、中重信夫、 中村義雄、文の辰巳、政務活動費交付額150万円、資料作成費ゼロ、資料購入費ゼロ、研修会議費5万円、活動旅費144万8380円、事務費1620円、支出合計150万円、返還額ゼロ、執行率 100%。 市政会4人、正田洋一、谷杉義孝、岡本淳翔、梅本秀明。政務活動費交付額130万円、資料作成費ゼロ、資料購入費21万895円、研修会議費4万円、活動旅費60万4160円、事務費5528円、支出合計86万583円、返還額43万9417円、執行率 66.2%。 新風会6人、岡富夫、徳重正時、正平智春、新本明、七川義明、二の岡則之。政務活動費交付額140万円、資料作成費ゼロ、資料購入費31万3928円、研修会議費ゼロ、活動旅費95万9880円、事務費7万1343円、支出合計134万5151円、返還額54849円、執行率 96.1%。 新政会3人、松浦義和、新井静彦、力田中七。政務活動費交付額52万5000円、資料作成費ゼロ、資料購入費42595円、研修会議費3万円、活動旅費42万8295円、事務費24110円、支出合計52万5000円、返還額ゼロ、執行率 100%。 ゼゼヒヒの会1人、安藤志保、政務活動費交付額30万円、資料作成費ゼロ、資料購入費24624円、研修会議費95500円、活動旅費81240円、事務費648円、支出合計202012円、返還額97988円、執行率 67.3%。 日本共産党1人、寺田元子、政務活動費交付額30万円、資料作成費ゼロ、資料購入費89611円、研修会議費2000円、活動旅費2660円、事務費25502円、支出合計114823円、返還額185177円、執行率 38.3%。 年度中途解散分、新生クラブ1、5月11日解散。政務活動費交付額15万円、資料作成費ゼロ、資料購入費ゼロ、研修会議費ゼロ、活動旅費ゼロ、 事務費57,388円、支出合計57,388円、返還額92,612円、執行率 38.3%。 年度中途解散分申請クラブ8月11日解散。政務活動費交付額40万円。資料作成費ゼロ。資料購入費7000円。研修会議費ゼロ。活動旅費ゼロ。事務費86,678円。支出合計93,678円。返還額306,322円。執行率 23.4%。 合計政務活動費交付額810万円。資料作成費ゼロ。資料購入費769,761円。研修会議費241,600円。活動旅費512,702円。事務費353,040円。支出合計637,703円。返還額172,297円。執行率 78.7%。 表終わり。